あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。皆様おはようございます。ただいまから5月24日の主日礼拝を心から主にお捧げしていきたいと思います。最初に聖歌の604番、聖歌の604番を賛美いたします。主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて、使徒信条を告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、天皇の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。続きまして聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は詩編34編1節から22節最後までとなっています。旧約聖書の詩編34編1節から22節までになります。詩編34編1節から22節最後まで、司会者が最初に奇数節をお読みさせていただきますので、皆様で偶数節をお願いいたします。では読みいたします。ダビデによる。彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。
私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。
私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよう。
私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。
彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。
この悩む者が呼ばわったとき主は言われた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。
主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。
主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。
主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。
若い子父も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。
来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。
命を喜びとし幸せを見ようと二つの大いのを愛する人は誰か。
あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。
悪を離れ善を行い、平和を求め、それを追い求め。
主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。
主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を力が下れる。
彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。
主は心の内砕かれた者の神であれ、魂の砕かれた者を救われる。
正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。
主は彼の骨を道徳守り、その一つさえ砕かれることがない。
悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。
主は全国の魂を定められる。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。
この礼拝のために一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し、私のためにご自身を捨てになられた神の御子イエス様、この朝もあなたの驚くべき十字架のご愛と、その計り知れない大いなる救いの恵みの尊さを覚えて心から感謝し、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。またもう一人の助け主、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちに共におられて、豊かな導きと助けを与えてくださっている恵みを覚え、心からあなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。新型コロナウイルスの感染拡大が以前から見ると随分少なくなってきましたけれども、先週もこの石川県でも新たな感染者が発見される状況がありました。神様、今もその病と戦っておられるお一人一人、またそのご家族、また医療関係福祉関係のお一人一人の上に、あなたの豊かな憐れみと助けを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。そしてこの感染症が一日も早く完全に収束し収まって、皆が安心して生活できる、そのような世の中になりますように、この世界を変えてみてください。けれども神様、そのような中にあっても、今日私たち一人一人があなたの憐れみによって守られ、生かされ、今日もこのところであなたを礼拝することのできる恵みが与えられていることを心から感謝いたします。また今日このところに集うことができなくても、それぞれも登って同じ詩を見上げ、ネット配信を利用して礼拝を守られている方々がいらっしゃることをも覚えて、心から感謝をいたします。今日この朝、私たち一人一人が心からあなたの御前に捧げるこの礼拝をどうか祝福し、導いてくださいますように、心からお願いをいたします。そして今日も開かれ予定している聖書の御言葉を通して、あなたご自身の命の御言葉を聞かせてくださり、私たち一人一人の信仰を励まし強め、導いてください。そして今日から始まる新しい一週間も、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しながら歩むことができますように、また神様を愛し、隣人を愛し、自分自身を正しく愛して、私たち一人一人が置かれている持ち場立場で神の国の喜びと平和を広げる祝福のもといとして歩むことができる恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。また神様、今日も世界中で様々な痛み、悲しみ、苦しみの中にある方々を顧みて、あなたの慰めと助けを与えてくださいますように、また今日もあなたの救いを知らずに迷っている魂、重荷を負って苦労している魂、また滅びに向かっている多くの魂を憐れんでくださり、どうかお一人一人にあなたの助けと救いを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。またこの朝も全国各地、また世界中に持たれている同じ主にある教会の礼拝、礼拝の上にもあなたの豊かな恵みと祝福を与えてくださり、あなたの皆が全世界で崇められる一日とならせてくださいますように、心からお願いをいたします。すべてを御手にお委ねし感謝して、尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。それではもう一曲、歌集の40番、歌集の40番、空の鳥を見ようと、この賛美歌をご一緒に賛美したいと思います。 今月の暗唱聖句を二度ご一緒にお読みしたいと思います。週報の左下にあります今月の暗唱聖句を二度ご一緒にお読みしたいと思います。それではお読みします。3、はい。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み災いに合わない。箴言19章23節。もう一度、3、はい。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み災いに合わない。箴言19章23節。続きまして、本日のメッセージの聖書箇所をお開きいたします。本日の聖書のメッセージの箇所は旧約聖書の出エジプト記11章1節から10節まで、そして続く12章の29節から42節までとなっています。旧約聖書の出エジプト記11章1節から10節まで、続く12章の29節から42節までになります。それではお読みいたします。主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから生かせる。彼があなた方を生かせるときは、本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまう。さあ、民に語って聞かせよ。男は隣の男から、女は隣の女から、銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。モーセは言った。主はこう仰せられます。真夜中ごろ私はエジプトの中に出て行く。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから宮室の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。しかしイスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て伏し拝み、あなたとあなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてパロのところから出て行った。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう。それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためである。モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし主はパロの心をかたくなにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。続く12章の29節から42節までも読みさせていただきます。出エジプト記12章29節から42節になります。真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを、王座につくパロの息子ウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴをも撃たれた。それでその夜、パロやその家臣 および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。エジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。それで民は練り粉をまだパン種を入れないままで取り、こね鉢を着物に包み肩に担いだ。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。イスラエル人はラムセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の壮年の大使は約60万人。さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いてパン種の入れてないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。というのは彼らはエジプトを追い出されぐずぐずしてはおられず、また食料の準備もできなかったからである。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったとき、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて世々にわたり主のために寝ずの番をするのである。先々週の金曜日に緊急事態宣言が石川県においても解除されました。そして先週は羽咋小学校でも分散登校が始まりまして、うちのゆき君も水曜日と金曜日午前中だけでしたけれども、久しぶりに学校に行って授業をすることができました。そして久しぶりの学校授業がとても楽しかったようです。そして明日からは毎日学校に通うことができる、そういう状況になってきているようです。けれども、マスクはこれまで通り、お互いの距離をとって、感染症対策はこれまでと同じようにしっかりするようにと言われていますので、私もここで気を緩めてはいけないなと思っているんですけれども、やはりどこかで何かが緩んでしまうのでしょうか。先週用事がありまして郵便局に行きましたら、口のあたりがスースースースーするのです。マスクを忘れてしまっていました。車の中にいつもマスクを置いていますので、いつもに取りに行くことができたんですけれども、気を緩めてはいけないと頭では分かっていても、やはりどこかで緩んでしまう、そういう自分がいるんだなということを改めて気づかせられて、改めてしっかりとこれからも気をつけていけないな、いかないな、いけないなと、そういうふうに思わされています。また先週は夏の甲子園大会が中止となったという発表がありました。それはこれまでにない本当に初めての出来事であったそうです。私たちは今本当にこれまでにない初めての戦いを戦っているのではないかと思います。そしてこの戦いはこの後1年続くのか、2年続くのか、いつまで続くのか、未だに先の見えない長丁場の戦いで、そのために多くの人々の心が重苦しい暗いものに満たされている、そんな時代ではないかと思いますけれども、今日はこの聖書の中から、たとえ私たちがどんな状況にあっても、 その状況に縛られることのないそんな自由な心を与えてくださる、そんな神様の恵みに心を向けながら御言葉を通して神様の御声を共にお聞きしていきたいと思っています。先月から旧約聖書の出エジプト記の学びを続けています。出エジプト記は今からおよそ3300年前、エジプトで奴隷の苦しみを味わっていたイスラエルの民を神様が一人の人モーセを使わせて救い出してくださったという出来事が記されている書物です。先週はそのエジプトのパロが神に対して心を固くなにし高ぶり、主とは一体何者だ、どうして私がその主の言うことを聞かなければならないかと高ぶった、そのために神様がエジプトに9つの災いを下して、ご自身こそが誠の神であり主であることを教えてくださった、そしてそのイスラエルの神こそが私たち一人一人に本当の自由と喜びと幸せを与えてくださる、私たち一人一人にとっても誠の主であるということをご一緒に学ばせていただきました。今日はその続きで、神様はこのエジプトに最後の災いを下され、イスラエルの民がついに自由になり解放された、そんな出来事が記されている箇所です。ナイル川の水が血に変わり、エジプト中にカエルやブヨやアブが大発生し人々を悩ませ、疫病が家畜と人々を襲い、大きな氷の塊氷が降って、家も家畜も人間もそこで亡くなる、またイナゴの大群が押し寄せ、農作物が壊滅的な被害を受ける、また真昼が真っ暗闇になってしまう、そんな災いにエジプトが立て続けに襲われてもファラオ様の心は変わりませんでした。そこで神様は最後にこれまでにないとても恐ろしい災いを下されることを宣言なさいました。それはエジプト中のすべての家で最初に生まれた男の子、長子、長男が皆撃たれ亡くなる、死んでしまうという災い、牛や羊に生まれた長子から王様の息子世継ぎに至るまで全ての長子が撃たれるという災いでした。けれども神様はご自身の民イスラエルの民がその災いに遭うことがないように、彼らに自分の家の玄関の鴨居、玄関の表の柱に羊の血を塗り、その夜は戸を固く閉ざして決して外に出ることがないように、そうするならばその夜エジプトに災いを下す御使いたちはその血を見てその家の前を通り過ぎ、災いは起こらない、過ぎ去ってゆく、そう教えてくださったのです。その夜真夜中にエジプト中から人々の泣き叫ぶ声が聞こえました。どの家でも一番年上の男の子、長男長子が亡くなってしまったのです。王様の息子も亡くなりました。けれども玄関に羊の血を塗ったイスラエルの民は守られたのです。エジプト中の人々はこのままでは私たち全員がもう死んでしまう、全滅だ、そう恐れました。そこでまだ朝が来ないうちに王様はモーセを呼び出し、イスラエル人を連れて出て行ってくれ、今すぐにだ、そしてこんな災いに私たちが二度と会うことがないように私たちのためにも祈ってくれ、そう願ったのです。この日イスラエルの人々はついに解放され自由にされました。そしてこの後モーセと共に神様が約束してくださった約束の国カナンの地を目指して旅立つことができたのです。このイスラエルの人々がエジプトを脱出した出エジプトという出来事は、この後彼らイスラエル人彼らの歴史の中で最も重大な出来事の一つになりました。ユダヤ人は今でも年に一度過ぎ越しのお祭りというお祭りを行っていますけれども、それはこの出来事を記念して神様に心からの感謝を捧げる、 そんなお祭り、そのお祭りを彼らは3300年の間、現在に至るまで続けているのです。そしてそれと同時に、この出エジプトという出来事は、イエス・キリストが私たち一人一人に与えてくださる救い、この世のすべての悲しみ、苦しみ、罪、また永遠の滅びからさえも私たちを解放し、素晴らしい自由を与えてくださる、そんな恵みを教えている出来事でもあると言われています。人類の歴史は自由を求めた人間の歴史であり、人類の戦いは自由を求めた人間の戦いであるとも言われています。私たちは今自由の国、すべての人が自由で平等な生活を送ることが法律で保障されている、そんな国に住んでいますけれども、私たち一人一人の心の中には目には見えないいろいろな悩みや苦しみ、悲しみ、怒り、恐れ、また見栄やプライド、偏見、悪い習慣、罪があり、そういったものに心が囚われ縛られ、心に自由がない、喜びがない、そんなことがあるのではないかと思いますけれども、イエス・キリストはそんな私たちの心に本当の自由を与えてくださるお方なのです。イエス・キリストはこうおっしゃいました。私があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。新約聖書ヨハネ、8章36節にそんなイエス・キリストの言葉があります。それではイエス・キリストが与えてくださる本当の自由とは一体どんな自由なのでしょうか。時々自分の人生じゃないか、何をしてもしなくてもそれは私の自由でしょう、そんな言葉を聞くことがありますけれども、自由というのは何のルールや基準もなしに自分の好き勝手にやっていいという意味ではないのです。本当の自由というのは私たちの人生を狂わせ、私たち自身を不幸にするものから私たちを解放し、自由にし、人生を喜びと希望に満ちた幸せなものにしてくれるもの、それが本当の自由なのです。私たちの人生には思いがけない出来事、戦い、悩み、試練が襲ってきますけれども、イエス・キリストはどんな時にも私たちと共におられて、私たちの心に緩むことのない平安、希望、喜び、力、愛、自由を満たしてくださるのです。それではそのイエス・キリストが与えてくださる本当の自由とは具体的にどんな自由でしょうか。聖書から教えられていることが3つあると思います。第一に、イエス・キリストが与えてくださる本当の自由、それは私たちが過去に犯した罪から責められる罪責感から私たちの心を解放し、私たちの心の中に素晴らしい喜びと平安を満たしてくださる、そんな自由です。私たちは嘘をついたり、こっそりと人のものを盗んだり、人を傷つけるようなことをしてしまうとチクリ、あ、今悪いことをしてしまったなという良心の痛み、罪責感を感じますけれども、それを何度も繰り返しているうちにだんだん良心が麻痺して何も感じなくなり、またいろいろな言い訳をして正当化するようになり、そしてそれを上手に隠してしまう知恵を身につけていきますけれども、どれだけ自分の罪や失敗を上手に隠すことができるようになっても、それを完全に消し去ることはできないのです。そして家の中の見えないところにゴミを隠しておいても、やがてそれが嫌な匂い、悪臭を放つように、罪責感が私たちの心の中にあると、私はなんて醜い、私はなんて嫌な人間なんだろうか、 こんな人間が成功できるわけがない、周りの人から認められ愛されるわけがない、他の人はきっと私のことをバカにしているんだ、そんな否定的な思いに心が縛られ暗くなり、喜び平安そして心の自由を失ってしまうのです。韓国のソウルにヨイド福音教会というとても大きな教会があります。そしてダビデ・チョ・ヨミ先生という有名な先生がいらっしゃいますけれども、ある日その先生のところに原因不明の病気で苦しんでそして死にかけていた一人の女性がやってきました。どんなお医者さんも彼女の病気を治すことができませんでした。それで最後に藁にもすがる思いで教会の先生のところに行って祈ってもらおう、そう思ったのですけれども、張先生は彼女に癒しの祈りをする前にこうおっしゃいました。もし何か神様に喜ばれない罪が心の中にあるならば、それをまず神様に告白して悔い改めましょう。すると彼女はそれまで誰にも話すことができなかった出来事を話してくれたそうです。彼女は以前ご主人が留守の間にご主人の弟さんと良くない関係、性的な関係を持ってしまい、その罪のために両親が責められ心が苦しくなり、そしてついに病気になってしまっていたということが分かったのです。朝鮮松先生はそこでイエス・キリストの十字架を話しました。イエス・キリストはそのあなたのその罪を許すためにあの身代わりとなって十字架で死んでくださり、よみがえってくださいました。今日今イエス・キリストを信じるなら、イエス・キリストはあなたのその罪を許してくださり、あなたを愛する子供として受け入れてくださいます。彼女は先生と一緒にそこで自分の罪を告白し、心からイエス様を信じる祈りを捧げました。すると心の中から大きな大きな喜びが湧き上がってきて、心の苦しみが消え去り、その病気も癒されてしまったそうです。同じようにイエス・キリストは私たちの罪を許し、誰にも話すことができない心の痛み、苦しみ、悲しみから私たちを解放し、私たちの心に自由と安らぎを与えてくださるのです。二つ目にイエス・キリストがくださる本当の自由、それは正しい良いことをしたいと思うのにそれをすることができない、またこんなことはもうやめたいと思うのにやめることができない、そんな私たちの心を今も現在も縛る罪の力からの自由です。新約聖書ローマ人への手紙7章18節にこんな御言葉があります。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分がしたいと思う善を、良いことを行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて私のうちに住む罪です。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。イエス・キリストは罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと、そのようにも語られています。お医者さんの警告を無視して暴飲暴食、夜更かし、仕事のしすぎ、また悪い生活習慣を続けるならば、私たちの体は壊れてしまいます。同じように私たちが神様の警告を無視して自己中心、怒り、争い、妬み、高ぶりの生活を続けるならば、私たちの人生が壊れていきます。けれども、分かっているけどもやめられない、 変わりたいけれども変わることができない、そんな罪の力が今も私たちを縛り虜にしているのです。けれどもあのイエス・キリストの十字架にはそんな罪の力から私たちを救い出し解放する力があると聖書は教えています。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。イエス・キリストは私たちの過去、現在、未来、全ての罪、汚れをご存知の上で、私たちを愛し、身代わりとなって、十字架の上で命を捧げてくださいました。その十字架を仰ぎ、ありのままの姿を認めて祈るとき、私たちの心は神様の力によって変えられていきます。自分の力ではどうすることもできない罪の力から解放されて、真実な愛に生きる力、平和に生きる力、喜びに生きる力、そんな自由が与えられるのです。そして三つ目に、イエス・キリストがくださる本当の自由、それは人類最大最強の敵である死をも恐れない自由、死の恐れからの自由です。エジプトの国に最後の災いが起ころうとしていた時、イスラエル人は神様の命令に従い、家の門の鴨居玄関の柱に赤い羊の血を塗りました。するとその夜、災いをもたらす死の御使いはその血を見て、その家の前を通り過ぎていきました。その日、人々の命が救われるために羊の命が犠牲となり、羊の血が流されたように、イエス・キリストは私たちの罪を許し、永遠の滅びから救うためにご自身の命を犠牲にし、血を流してくださいました。そして私たちが自分の罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れるだけで、全ての罪が許され、神の子供とされ、やがて素晴らしい天の御国で永遠に神と共に生きることができる祝福を与えてくださったのです。そしてそんな神様の約束を信じて生きる人々のことを聖書は旅人、天のふるさとを目指して旅をする旅人、そんな存在であると教えています。誠の神様を信じないで生きる人生は、本当にどこから来てどこに行くのかわからない、そんな不安な旅であるのではないかと思います。けれどもイエス・キリストを信じる私たちには、はっきりとしたゴールが見えています。それは、私を愛し私のためにご自分の命をお捨てになられた神の御子イエス・キリストが両手を広げて待っていておられる場所、もはや死もなく涙も悲しみもない、喜びと平和に満ち溢れた天の御国、そしてそこには私たち一人一人のために神様が素晴らしい住まい、大豪邸を準備してくださっているとイエス・キリストが教えてくださっています。私たちにとってこの地上の人生は旅のようなもの、私たちにとってこの世は仮の宿、私たちの本当の国籍、住まい、私たちの喜びと命は天にあります。ですから私たちはこの地上でどんな苦しみ、悲しみ、困難、戦い、また不自由があったとしても、それにとらわれることはありません。それに縛られてしまうことはありません。たとえ思いがけない悲しみ、試練に打ちひしがれ倒れてしまうようなことがあっても、そこで押しつぶされてしまうことはないのです。この世は私たちにとって仮の宿、私たちは天のふるさとに向かう旅人、罪許され、死の恐れから解放され、その死の向こう側にある最高の喜びを目指して歩む、イエス・キリストはそんな自由を 私たち一人一人にも与えてくださったからです。新約聖書のガラテヤ人の手紙5章1節にこんな御言葉があります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。イエス・キリストは私たちに素晴らしい自由を与えてくださいました。けれども私たちは神様のことを忘れて、この世の事柄に心を奪われ、神様から心が離れた生活を送っていると、いつの間にかサタンの虜になり、罪の奴隷のような生活に舞い戻ってしまう危険があるのです。ですからあなた方はしっかり立ってと命じられています。しっかりと立って、それは私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストからいつも目を離さないで、イエス・キリストを見上げ、キリストを頼り、神の国とその義を第一にしながらキリストにお従いして生きる、そんな生活です。今日は最後に一人のクリスチャンの方のお証しを紹介させていただきたいと思います。以前幸いな人の中で紹介されていました子育て中のお母さんのお証しで、初めの愛に立ち返るという題のお証しです。私は3人目の子供を妊娠した体で、2人の元気な男の子の育児に追われる毎日を過ごしていました。お腹が大きいのですけれども、小さい2人の男の子の面倒も見なければならないという状況です。体が疲れていても休めず、また大きなお腹で1歳の息子を抱っこしながら家事をするという生活に、体力的にも精神的にも疲れ果てていました。そんな中、長男の言葉遣いがきつくなり、癇癪も切れることも増えていることに気がつきました。次男も大声で泣いて抱っこを要求することが多くなってきたのです。私のイライラが子供たちに影響したのだと思い、落ち込んで夫に相談しました。すると夫は、夫婦の祈りと家族の礼拝を立て直そうというのです。すぐに目の前の問題の解決が欲しかった私は、この問題とは関係ないと思いましたが、その場で夫と祈り始めました。するとあることが思い起こされたのです。結婚するとき、私たちは神様を第一とする家庭を築こうと決め、1日3回の夫婦のお祈りと家庭礼拝をできるだけ毎日続けてきました。しかし最近では家事や子育て、自分の体調などを優先し、今は時間がないからと神様を大切にしてこなかったことが示されたのです。私はその場ですぐに悔い改め、神様を第一とする生活を立て直すことに決めました。すると私の心が何とも言えない平安で満たされ、子供たちが泣いても落ち着いて対応することができるようになったのです。子供たちも穏やかになり、家庭に平和と笑いが戻ってきました。それからというもの、家庭で争いが多くなってきたなぁと感じたとき、神様を第一としているか夫婦で見直し、もし優先順位が間違っていたのであれば、すぐに生活を立て直すようになりました。大切なことを教えてくださった神様に心から感謝します。私たちは神様から離れると本当に自分中心の生き方になってしまう、そんな弱いものであると思いますけれども、本当にイエス様につながって生きるときに、イエス様は私たちの心に本当の自由を、安らぎを、また力を与えてくださるのです。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。そのイエス様にある自由、 それを楽しみながら、喜びながら、またその喜びを人々に明かしながら歩むことができる、そんな人生を私たちも共に歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをして終わらせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたはイスラエルの民を子羊の血によって贖い救い解放してくださいました。それと同じように私たち一人一人を尊い神の御子イエス・キリストの命血潮によって贖い清め救い出し、素晴らしい自由を与えてくださったことを今日教えてくださりありがとうございます。今日から始まる新しい1週間、私たちもしっかりと立って神様を第一としながら、あなたが与えてくださった自由と喜び、平和に生きることができますように、またその喜びを人々に明かしながら歩むこともできる、そんなものとならせてくださいますように、心からお願いをいたします。また神様、今週もどうか私たち一人一人の健康、働き、家族、また職場のお一人一人の上にもあなたの守りと恵みと祝福を与えてくださり、私たち一人一人をあなたご自身の祝福の器として清め満たし用いてくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。それでは聖歌の590番、聖歌の590番を賛美しながら感謝の捧げ物をお捧げしたいと思います。 山下先生、お願いいたします。
天の父なる神様、今日もこのところで共に神様を礼拝することをありがとうございます。私たちは本当に罪の奴隷でしたけれども、イエス様の十字架の死によってそこから私たちを解放してくださり、そしてやがて永遠の御国に導いてくださることを今日もありがとうございます。どうか本当に罪の奴隷に二度となることなく与えられた自由を生きることができるように、どうかこれからも主が助けてください。お願いいたします。また今このような状態で全世界がコロナウイルスのために苦しんでおりますが、どうぞ神様憐れんでください。日本でも早く収束できるようにしよう。どうかまた私たちの国民を一人一人が気をつけることができるように、そしてこれを収束させることができるように、どうぞ神様この国を憐れんでください。お願いいたします。今日も あなたにお捧げしました、一主から与えられたもののほんの一部ですが、主がどうぞ用いてくださいますようにお願いします。尊いイエス様の御名によりお祈りいたします。
アーメン。最後に聖詠聖歌383番を賛美しますので、皆様どうぞお起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ恋い願わくは、私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、我ら一人一人の上に、今も後も常しえまでも豊かにありますように。アーメン。お座りください。修法の民間の欄、報告案内、祈りの課題をお読みさせていただきます。1、来週の5月31日日曜日の礼拝はペンテコステ礼拝となります。御霊の恵みを心から感謝し、聖霊の満たしをさらに深く求め祈りましょう。2、来週の礼拝より教会で人数制限のない礼拝を行います。感染症対策は続けて念入りに行います。感染症対策を十分に行いつつ、共に主を礼拝しましょう。また礼拝のインターネット配信は続けて行います。3、入院中の高橋兄弟、また 感染症のために大きな苦しみ、戦いの中にある方々を覚えて祈りましょう。はい、以上ですけれども、皆様の方から連絡や案内などございませんでしょうか。どこにありませんようでしたら、以上で礼拝をお待ちいただきます。